たくさんの感動があった素晴らしい礼拝になったと思います。本当にシェアしてくださった方、演奏してくださってありがとうございます。実は先ほど、マシモさんが一生懸命やっている時になんか芯が上がってるの見てすごく気になりました。これなんかおいおい何やってるんだって失礼じゃないかと思って、で私はちょっと今日の演出知らなかったのでちょっと待ったって言って結構ショック受けました。ああ僕だったらできないなと思って、はい、さすが仲いいアーティスト同士で、ありがとうございます。本当に楽しみです。まあその一つちょっと気になるところがありまして、先ほど、キダイ君が、もうすぐ26歳っていう、まあ、年齢を公開してなんかみんなが拍手しているところであれっていうふうに思って、まあ私は、まあ、皆さん知ってると思うんですけど、自分の年齢公開して拍手してもらえるかなと思ったりとか、自分が26の時にみんなわーいなんて言ってくれたなと思ってちょっと違和感がありますので後でちょっと説明していただきたいなと思います。はい、じゃあ今日は聖書深く入りたいと思いますけど、ゼカリア書を学びたいと思います。はい、で、今日ゼカリア書を読むのでちょっと時間かかる方は今からめくっておいた方がいいと思います。480ページです。読んだことあります？あの聖書を購入してある箇所読んでないと何が起こるかっていうとページがくっついちゃってるんですよ。皆さんページくっついちゃってないでしょうか？はい、今日はですねゼカリア書のパート1でやりたいと思います。マラキ、ハガイに続いて、今日は補習語シリーズ、まあ、最後ですね、ゼカリアで、まあ、ゼカリアはおそらくその中で一番難しい部分なので、3回シリーズに、分けていきたいと思います。でこれで難しい話が嫌だなと思って逃げないでください。はい、まあ、難しくても私たちは神様のメッセージを見出すことができます。時々難しいと嫌だなと思ってなんか読んでるふりをして読まなかったりとか思うんですけど、やっぱ神様のメッセージは難しい言葉とかイメージとかの中でも必ず見出すことができます。はい、我々がゼカリアを知ることによってぜひ、まあね、クリスチャンとしてもぜひ自信を持っていただきたいなと思います。はい、でもしかすると、まあ、クリスチャンじゃない、お友達の方、訪問者の方が来てうわ難しそうだなと思って何言ってるか、わけわかんないなと思ってちょっと劣等感を感じがちだったとしたら、おそらく隣にお座りになっている、クリスチャンの方も私が言ってることはちんぷんかんぷんかなと思いますので、はい、全然気にしなくていいと思います。初耳のこともあったりとか、なんかなんとなくわかんなくて、スルーしちゃうこともあると思うんですけど、まあ、じっくり学ぶことによって、我々はどんな難しいところでもヨハネの福音書じゃなくても私たちは聖書として知れることができる、使えることができます。明日早速職場で学校で自慢できます。はい、私は日曜日でゼカリアを学びました。あなた聞いたことありました？聞いたことないでしょ。で今からで説明して聖書を知ってるかのように振る舞っても構いません。はい、これ前回の復習ですけど、これはまあその補習という歴史の流れがあるんですけど、だいたいここのまあ520ですね、ハガイ書、ゼカリア書、だいたいこの時期に、まあ、簡単に言うと状況としては、まあ、ボロボロになって戻ってきて神殿を建て直して、まあ、あの神殿、まあ、分かりやすく言うと、まあ、今教会みたいな感じで神殿がないので礼拝ができないです。建設が始まったんですけど中途半端で終わってしまった。屈辱的な状況の中で、中途半端な状況の中で520年の時に神様ハガイっていう人とゼカリアっていう人2人を使って、まあ、神様の言葉メッセージを伝えていくことになります。はい、でもうちょっと細かく、やっていくと、まあ、536年、まあ、ゼルバベルっていう方、また後話しますけど、この方がリーダーシップを率いて、まあ、4万人5万人の人が、散ったバビロンまたはその他の国から戻りました、ユダヤに。そして、そうですね、はい、そして一応祭壇というものを完成したんですけど、一応礼拝が、まあ、極めてできたんですけど、やっぱりその神殿の建設が始まって頑張ったけどやっぱり停止してしまいました。我々も人生においてなんか始めた、スタートした、 でも終わってしまった、そういうことが少なくないでしょうか。半分読み終わった本とか、そういうところもあるんじゃないかなと思います。で、8月29日、素晴らしいのは聖書の中には結構細かい日付があるので、何月何日まで分かるんです。これすごくないですか。これ今からすると、2500年前にもかかわらず何月何日、これは素晴らしいと思います。8月29日、ハガイの初説教です。はい、それで反応があって9月に建設が再開したんです。これはちょっと説教者として嬉しいです。時々自分も説教して、なんか反応があるのかな、意味があるのかな、インパクトあるのかなと思いながら、あると嬉しいですよね。とても嬉しく思います。10月17日建設が始まってるんですけど、ハガイが2回目の説教をして、そしてそこで、重なるような形で10月にゼカリアが初説教をします。2月15日、だいたいこの、10月のゼカリア初説教、だいたい1章の1節から、6節ぐらいなんですけど、で2月15日にゼカリアが8つの幻を見ます。でこれが1章から6章のだいたい半ばぐらいまであります。そして、翌年ですね。で翌年の518年の12月に、改めてゼカリアが悔い改めを促し、そして祝福を約束します。これで分かると思うんですけど、話してすぐ結果が出るっていうことじゃなくて、やっぱりプロセスであります。でやっぱり頑張る、でちょっと息切れする、行き止まる、なんかそれを繰り返していく中で、前進する、これが一つ、我々のクリスチャンライフも同じではないかなと思います。でようやく516年に、これはエズラの6章15節に記録されてますけど、建設が完了しました。素晴らしかったです。終わりました。壁にぶち当たった、迫害もあった、反対もあった、中途半端な時期もあったけど終わらせた。これはすごく嬉しいことだと思います。本当に喜びながらやったと思います。そして、神殿ができて、いい礼拝ができていると思うんですけど、またさらに30年ぐらい先に行くと、もうちょっと年取ったゼカリアが9章から14章、最後の預言になります。これは、だいたい 480BC だと考えられます。だいたいそういう構造なので、一つゼカリア書を読んでいく中で、一発でバーッと流れているものではないということを皆さん理解しながら読んでいただければいいかなと思います。はい、じゃあちょっと簡単なバックグラウンドをしたいと思いますけど、預言者ゼカリア、彼はバビロニアで生まれて、祖父イドさん、この祖父イドさんという人が祭司です。実はネヘミエナ12章の4節に井戸っていう名前が出てきます。出てきます。おそらく、ゼカリアは若くて子供だったかもしれないですけど、お父さんとおじいさん、家族全体でゼルバベルと共に戻りました。戻りました。で、彼は預言者でありながら祭司であります。預言者っていうのは神様の言葉または将来のことを預言していく、そういう方だけど、それだけじゃなくて祭司でもありました。そこはちょっとハガイと違って、基本的にハガイは預言者でした。なのでハガイ書とゼカリア書、ちょっとその角度が違うっていうことがあります。ゼカリアっていう名前、非常に意味深い、意味深いっていうか、大切な名前ですけど、英語だとヤフェイ・リメンバース、ヤフェイはエホバですね、神様、主が覚えてるっていう名前です。神様は覚えてるよ、皆さんのこと覚えてるよっていう意味、このメッセージがゼカリアの名前そのものにありました。なので人々がゼカリアを紹介されたたびに、あ、神様が覚えてくださるんだ、そういうメッセージが伝わったと思います。そしてハガイと同じ時期に、話してますけど、ハガイよりも若いです。でこれも素晴らしいです。やっぱりうちの教会も、若者もいればベテランもいれば、競争ではなくて比べっこじゃなくて、協力し合って神様の言葉を述べ伝えていることは素晴らしいと思います。ゼカリア2章の8節では、あの若者に言いなさいという表現がありますので、おそらくゼカリアはちょっと若かったというふうにやります。それは26歳なのか50歳なのかよく分かりません。はい、若いというのは本当に相対的な言葉かなと思います。ゼカリア書、黙示録的な文書です、または啓示的な文書です。 これもちょっと専門的な言葉で申し訳ないんですけど、聖書の中で時々開いた時に何言ってるかわけわかんないと初心者の方が思うところがあります。まあ一番それの代表的なのは聖書の一番最後の本でヨハネの黙示録。何これ、いろんな数字が出てる、馬が出てる、なんとかわけわかんない。はい、まあそういうまあ刑事的な言葉であります。でこれについてちょっと圧倒される人が多いんですけど、まあ一つ分かりやすい感覚だと、まあ人それぞれなんですけど、文字が好きな人がいます、数字が好きな人がいます、そして映像が好きな方が多いです。先ほどまあそのね、マシモさんが、ね、読んでるところで、もしかすると人によってフォーカスが違うかもしれない。もしかしたら文字が好きな人はマシモさんがどういう言葉をナレーションを語ってるかということに、ね、関心がいくかもしれない。であまり文字が好きじゃなくて、なんかビジュアルで見る方はずっとこの画像を見てるかもしれない。多分人間それぞれそういうところがあるかなと思います。ハガイはどっちかっていうと、まあよろしくない、終わってしまった、中途半端っていうことに対して、なんていうんですかね、まあビシバシっていうタイプ、ゴラゴラ何やってんだ、はいしろ、悔やだめろ、何やってんだみたいなタイプです。そしてゼカリアはもうちょっとなんか、まあ多分タイプ的に、ね、神様はすごいよ、こんなことがあるよ、ね、まあちょっとアーティスト系なのかもしれません、よくわかんないですけど、フォーカスとしてはただね叱るだけじゃなくて、心を強める、励ます、なんかインスパイアする、できるよ、見て神様がこんなにすごいビジョンを描いてるから、まあそのビジョンを見せることによって弱っている心がまた強められて励まされて完成に向かうっていう、まあそういうふうに考えられます。もう一つちょっと難しい言葉なんですけど、終末論的、まあ、終末論的にはまあ一つの考えとしては、まあ歴史には終わりがある、まあ、ゼカリアにもそうですけど、まあ、イエスの時代でも終わりの日にはって、そういう表現が結構聖書の中にもあります。まあ、聖書の中にはいつか終わりがあるということを教えられています。でこのゼカリア書っていうのは一応 500BC あたりで話してるんですけど、その目の前にある状況に対しての幻とビジョンだけではなくて、実は数百年後、まあ、イエス・キリストが到来するときのビジョンも多いです。またその先々、我々がわからないこと、この先神の国がこうなっていくっていうことに対してのビジョンも含まれてますので、非常にスケールが大きいものであります。まあこれも一つ大事なことで、やっぱり人間っていうのはどうしても自分の目先のものしか見えなくなってしまいます。やっぱり長い人生、まあ、我々の人生だけじゃなくて、やっぱり次の世代、これから100年後、200年後、500年後、もしかしたら1000年後って考えると、私たちのものの見方がものすごく変わっていくことかもしれません。実は多くの場合、やっぱり何か壁にぶち当たったときに、目線を変える、ね、心の捉え方を変える、これが一つの大きな解決かなと思います。まあ、一応ここで新約聖書で7回引用されてるって書いてあるんですけど、まあ、場合によっては9回引用されてる、11回引用されてるっていう表現もあれば、まあ、もう一人の解説者によると、間接的に含めてる70回以上ゼカリアは何がしろ新約聖書に引用されています。で、まあ、何を言いたいか、まあ、いくつかあの正確に言うのはどっちでもいいんですけど、何が言いたいかというと、意外とまあ小預言者と言われてます。で小預言者は英語で言うとマイナープロフェットって言います。まあ、マイナーっていう言葉は英語でも分かります。なんかマイナーっていうとなんか大事じゃない感じがありますよね。でもゼカリアはマイナーじゃないです。マイナーじゃないです。まあ、イザヤほどメジャーじゃないかもしれないけど、ね、大切じゃないわけじゃないです。何度も新約聖書、イエス・キリスト自身も何度も、彼から引用してるし、実際にゼカリアの予言が成就されることは結構イエス・キリストの中で大切、それは2回目3回目で話していきたいと、まあ、何を言いたいかというと、これは大事な本です。あのページがくっついたままじゃダメです。ああ難しそうだ、嫌だ、ね、ちょっとここら辺難しい、嫌だ、それはいけません。皆さんそういうふうに読んじゃダメです。私は中学生の時、ちょっとこういう悪い癖がありましたけど、アメリカだと夏休み中に本読んでこいって言われるんですよ。で結構何を読むか選ばれるんです。 私が夏休みの、まあ、本何冊読めって言われた時に、私の選んだ基準がすごくシンプルでした。本を取ってページ数数えました。意外と薄ペラでペラペラペラで早く読めると思ったら、よしと思った。なので結構素晴らしい大事な、まあ、作品でも、太かった、厚かった、300ページオーバーだったものは読まなかった。なので今さら50歳になって大人になって読んでるところがありますわけ。皆さんも、ね、聖書偏って読んじゃいけないです。ヨハネも素晴らしいです。創世記も素晴らしいです。でもゼカリアも大事です。そしてちょっと今難しいなと思っても、必ず皆さんもゼカリアからインスパイアされることができます。ゼカリアからイエス・キリストを教えることができます。ここに8つの幻があります。今日8つの幻を全部やってしまうと、本当に皆さんにとって幻の時間になってしまって居眠りされてしまうと思いますので、はい、今日は3つだけの幻を学んでいきたいなと思います。この3回シリーズで8つの幻をカバーしていきたいとね、なんかやたら若者から反応がありました。幻ね、幻ね、僕もちょっとなんか今朝なんかあんまり良くない、なんか夢見ました。夢ってリアルですね。なんか見るものってリアルです。なんか見るものから感じるもの、心が変えられるものっていうのがあります。もしこれを見れたらっていうことがありますね。私は、本当に栄光に輝いた 80年代で、中学生高校生を過ごしました。まあ、大学生もちょっと入ってますけど、本当に 80s は素晴らしいです80s の時代で生まれてなかった人、生きてなかった方、本当に申し訳ないと思っています。本当に申し訳ないと思います。先日アメリカで、まあ、あの息子と一緒に野球観戦した時に、まあ、実は、ちょうど大谷選手がいるエンジェルさんですけど、 80s イベントでした。で、あの大谷選手もみんなエンジェルの人が 80s 代のエンジェルのユニフォームを着てました。それで全部なんていうんですかね、あのイニングの間ウォームアップしてる時にかかってる曲が全部 80s だったんですよ。で、私が一人でなんかちょっと乗ってるんですよね。で、そうするとやっぱ息子はちょっとやめてくれっていう感じです。で、一番最悪なのはね、50のおじさんが歌い始めたらもう終わりです。やめてくれ。で、やっぱりまあね、あのミレニアムチャイルの息子は知らないわけですよ。本当に悲しいと思ってます。こんないい時代いい曲知らない、もう本当にちょっともう、もう本当かわいそうだなと思いました。で、それだけじゃなくて、選手紹介の時にちゃんと画面で出てくるんですけど、まあ、これもちょっとイベント的にやって、各選手が、80s の映画のなんていうかな、そのなんていうの、まあ、テーマ役で出てきました。なんと大谷選手は 80s のトップガンで出てきました。トム・クルーズがこうやってるね、その場面を大谷翔平の顔になってそれが紹介されました。 OK、 まあ、ちょっと話がそれてしまいました。人生最大映画の一つ、バック・トゥ・ザ・フューチャー、okay、 あのぜひ、2000年後にあの生まれた、ぜひ見るべき。これは 将来、まあ、過去に戻るんですけど将来も見る、okay、 もし将来に行けて将来を見えたら、皆さん人生変わりますか？多分変わるんじゃないかなと思います。今から5年後10年後20年後、まあ、30年後、もしかしたら自分が生きてない100年後、200年後、見ることができたら人生変わりますか？多分変わるんじゃないかと思います。自分の考え方、自分の生き方、自分の心の捉え方、今の心配、今の不安、今の自信のなさ、今のもう諦めたいっていう気持ち、全てが変わるんじゃないでしょうか。はい、またちょっと 80s のこれで申し訳ないですけど、代理オタクの私で申し訳ないですけど、1986年10月25日、当時私はまだ未熟だったので、ニューヨークヤンキースじゃなくてニューヨークメッツのファンでした。はい、ちょっとまだ未熟でした。大学1年の私は、友達と一緒に大リーグのワールドシリーズの6戦目を見てました。これは実は、まあ、ボストン対レッドソックス、ボストンは、まあ、80年ぐらいずっと優勝できてないっていうところで、レッドソックスファンがすごく盛り上がってました。応援してたところ、非常にメッツを応援しているファンとしては厳しい場面になりました。まあ、どういう場面だ、延長戦になって、ボストンが10回の表で2点入れました。 10回の裏ですね。だからメッツがヒットして2点で負けてます。相手は一番うまいピッチャーを出してきました。そしてなんと2アウトまで行ってランナーがいないです。で、まあ、野球知ってる方、見たことある方は分かるけど、もうこれはほぼ絶望的です。将来が見えなかった私は中立のメッツファンとしてもう本当にもう嘆いてました。うわーマジかよ、わ最悪かよ、もう絶望になりました。でちょっと腹立たしかったのは私の友人ウィンストンですね。ちょっと本当に腹立たしいやつなんですよ、okay? 彼は全然野球知らない、野球に興味ない、でもなんか掛け事が好きなの。で彼なんか僕が落ち込んでるのを見てなんか、うん、これからひっくり返るよって適当に言うわけ。何も根拠のないわけ。いやいやいや、あの君のチーム勝つよって言って、絶対勝つよ、うるさいなみたいな、本当にもうなんかバカにしてんのかみたいな感じで言って、じゃあかけようぜって言うわけ。彼すぐ何でもかけごとにしたい。ボーリングでもかけるかけるかける、ね、20ドルかける。僕はもう本当嫌味だと思ってうわーって言ったわけ。いやいや20ドル今からひっくり返るよ、まあ、そういうふうに言われました。将来を見えることができたら僕の人生変わってたと思います。僕は20ドルもうちょっと金持ちになったと思います、ね。ロジャー・クレメンスというピッチャーが投げていました。で彼はいい試合を投げてほとんど点が入りませんでした。ちょっと分かりにくいくらい分かんないですけど、このピッチャーは大体多くのピッチャーそうなんですけど、投げる日はひげを剃らないんです。なんか分かんない、そういう人が多いです。彼はほとんどずっと投げてる時はひげ剃らないんです。この10回の表、実はこの写真が映されたんですよ、テレビで。実は相手のベンチにもこの写真が浮かんで、ね、見づらくて分かってるんですけど、綺麗に剃ってるんですよ。このピッチャーが7回、8回投げ終わって、勝ち試合して、ましては延長戦で何をしたかも、彼はシャワー浴びて、さっぱりして、ひげまで剃って、優勝インタビューに備えてるんですよ。当然ですよね。だって10回の裏で2点差でランナーもいないんだから。で、実は後で聞いた話ですが、相手のベンチがこの画像を見たんだって。で相手のベンチはこいつひげ剃りやがったって言ってなんかちょっとムカついたみたいで、それが何かの原動力になって、そこで2つ、まあ、このレッドソックスに裸ったものがあって、呪いと奇跡なんですよ。これマニアックな話で申し訳ないですけど、バンビーの呪いっていう話で、まあ、短く言うと昔ボストンレッドソックスにいたベーブ・ルースさんがお金でニューヨークに売られた。でこれはあまりにもひどい技だったので、このバンビーのベイブ・ルースの呪いがあって、ね、もうニューヨーク・ヤンキースは20何回も優勝してるのに、レッドソックスは1回も優勝できなかった。これだけの規模のお金がある強いチームが8年優勝しないのは結構すごいです。まあ、阪神が80年優勝できないみたいな感覚です。で、もう一つはミラクル・メッツって、ミラクル・メッツってどういうことかっていうと、ミラクルです。なんかミラクル・メッツって勝手に言うんですよ。どういうミラクルかっていうと、1969年、まあ8年からできた一番弱小のチームがいきなりもう、笑われるチームがいきなり1年で優勝しちゃったんですよ。でこの呪いと奇跡が重なって非常に不思議なことが起きて、あれっつって、あれっつって、ありえないことがあった。ベテラン選手にトンネルがあって、メッツが勝っちゃって、選手が泣いちゃって、そして次の日、ね、これは逆転勝利になって、翌日メッツがひっくり返して優勝しちゃったんですよ。 OK、はい、ちょっとマニアックな話申し訳ないですけど、これも言いますけど、将来が見えたら人生変わってたんですよ。今の僕だったら、お20ドルじゃなどころじゃなくて200ドル2000ドルでもかけようかって、ね、お金持ちになる機会でしょ。実際にバックトゥザフューチャー2ではちょっとそういうことやっちゃうんですね。先見えちゃうからギャンブルできます。先が見えたら人生変わりますか。おそらく変わると思います。我々は見えないけど神様には見えます。なので今日、まあ、我々は先から過去見えるっていうところもありますし、さらに先も神様見えるし、まあ、この神様から見える視点からゼカリアのメッセージを考えていきたいと思います。今日のレッスンはこれです。大丈夫、すべてはうまくいく。まあ、気がついた方がいらっしゃるんですけど、まあ、ボーボー歌詞のある方の歌詞を使いました。これ以上いくと長くなりますので、2つのポイントがあります。神が共にいるから大丈夫、そしてあなただから大丈夫。やっぱ大丈夫っていう言葉が並びます。我々毎日生きている中で大丈夫じゃないって思いがたくさんあります。 たくさんの不安、たくさんの問題、たくさんの欠点とともに戦っていますけど、やっぱり神様がいると大丈夫なんですよ。大丈夫なんですよ。で、先ほどね、あゆみさんが本当に素晴らしい話をしてくださいました。おそらく、まあ、いろいろ大変だった時に、まさか数年後こういうふうになれるとおそらく思わなかったと思う。今だから数年後神様の働き目と今から振り返るとこれをできたのは奇跡だった。でもそういうことが多いんですよ。神様がいれば、ね、大丈夫です。神様が支配してるから全てがうまくいきます。はい、じゃあ早速幻1、皆さんも幻にならないように頑張ってください。はい、ミルトスの林の中の馬ですね。はい、じゃあ8節と11と12をちょっと短く読みます。その夜私は見た、一人の人が赤毛の馬に乗って谷底のミルトスの林の中に立っているではないか。その後ろには赤毛の馬、栗毛の馬、白い馬がいた。10節から12節。彼らはミルトスの林の中に立っている死の御使いに向かって答えた。私たちは地上を巡回してきました。地上の人々はすべて安らかに暮らしています。それに応えて主の御使いは言った。万軍の主よ、いつまでエルサレムとユダの町々を憐れんでくださらないのですか。あなたの怒りは70年も続いています。そこでまとめていきたいなと思います。まあ、ミルトスの林って言われてもなかなかピンとこないんですけど、日本だと、まあ、桜の木って言われたら分かるんですけど、まあ、こういうのがミルトスの木です。比較的に乾いている砂漠地の割にはふさふさしている木ですよね。このミルトルス、ね、ミルトルの木っていうのは非常に豊かな木です。で、この木の森だったら非常に豊かな、ところだと思います。まあ、もしかすると一つ、まあ、シンボリックなのは目の前に見ているユダ・エルサレムはボロボロです。廃墟です。砂と埃の都市になっている。でも神様が見ているのはこの、ね、このミルトスの木のように豊かなもの、輝かしいもの、色豊かな姿を神様が見ているというふうに考えられます。ここで、4匹の馬がいます。で、この馬、ちょっとこれは言い忘れたんですけど、実はゼカリアで出てくるイメージと黙示録に出てくるイメージは結構同じです。黙示録を知ることによってゼカリアを知ることができます。同時にゼカリアを知ることによって黙示録を知ることができます。で、さっき言い忘れたんですよ。私は、まあ、入院中ちょっと時間がたくさんあったので普段あんまり挑戦しない、黙示録とゼカリアを結構読みました。やっぱ病院にいると時間があるのでいろんなこういうことができるんですよ。で、後々、黙示録の、シリーズも実は入院中作りました。後々に皆さんに公開したいと思います。馬、やっぱ馬は速く走れます。当時車とか飛行機とか新幹線がないの で、この馬によって世界中を見回すことができる、まあ、いろんなイメージがあります。黙示録の中にも馬って登場してきます。馬はいろんな、まあ、災害をもたらす馬もいれば、特に白い馬は神様の裁きっていうものを象徴します。つまり周りの、まあ、よろしくない国に対して神様の人々を傷つける人に対して白い馬が登場したら終わりです。終わりです。なんかキャプテンアメリカが登場したみたいな感覚です。終わり、白い馬が来たら終わり、もう神様の勝ち、試合終了、そういう感覚です。まあ、さっきの話に戻るんですけど、彼らは自分のまだね、神殿が、ね、できてないわけですね。まあ、今回のテーマ聖域みたいな城壁も立ってなくて、目の前の状況がボロボロなんですよ。隣の国を見るとすごく豊かに見えるんです。なんで隣の国、なんでギリシャがこんなに祝福されてるの、なんでローマがこんなに祝福されてる、なんでバビロニアがこんなに祝福される、なんで我々神の民であるはずなのにこんなに惨めな思いをしなきゃいけないということで彼らは嘆いています。もう70年は終わったんじゃないですか。70年が終わった割には祝福が見られない、感じられない、神様の民である豊かさを実感できないというのが彼らの嘆きでもあります。 皆さんも時々そういうふうに感じることありませんか。まあ一つ私も30年ぐらいのクリスチャンライフの中で一つ自分の中での傾向を感じます。必ずしもじゃないんですけど、多くの場合自分の人生がうまくいってないと思うとき、何か個人的に悲劇がある、失敗がある、病気がある、損失がある、ね、なんかうまくいってないと感じるときに、多くの自分の捉え方としては、なんか神様が助けてくれてない、神様が祈りを聞いてくださってない、神様は遠い、神様は関心がない、なんで神様は、ね、ああいう人を祝福して自分を祝福しないんだ、そういうふうに思うことが結構多かったです。でもこの聖句でも分かるんですけど、自分の周りに起きている状況と神様がいるかどうか聞いているかどうかっていうのは実は関係ないです。苦しい時こそ、うまくいってない時と思うこそ、ね、もう本当に壁にぶち当たったと思っている時こそ、そう感じていないかもしれないですけど、実は神様はそばにいます。神様は関心があります。続けてこのメッセージの終わりですけど、神様がこういうメッセージを言います。14節、どこだ。私に語りかけた御使いは私に言った。呼びかけて言え、万軍の主はこう言われる。私はエルサレムとシオンに激しい情熱を傾け、安穏にしている諸国の民に対して激しく怒る。私はわずかに怒っただけだが、彼はそれに乗じて災いをもたらした。それゆえ主はこう言われる。私は憐れみを持ってエルサレムに帰り、我が家をそこに建て直させると万軍の主はこう言われる。神様は、ね、激しい情熱を持って焼き餅を焼いて、ね、イスラエルのことを愛している。そして憐れみを持ってエルサレムを建て直します。今まだそうなってない、そう見えてない、そう感じないかもしれないけど、私の気持ちはあなたと共にある。つまり神様が言いたいのは、私はあなたのことを愛している、私には関心がある、私は諦めてない、私は遠くいない、私は無関心ではない、私の心は燃えてます、あなた方に対して激しい情熱がある、神様が共にいます。これは大切なメッセージでありました。はい、じゃあもう一つの幻に行きましょう。ゼカリアの2章、4本の角と4本の鉄鋼ですね。はい、2章1節から4節、大丈夫ですか、幻になってないですか。はい、頑張りましょう。はい、第2の幻、私が目を止めてみると4本の角があるではないか。わしに語りかけた御使いに、これは何ですかと尋ねると、彼らは、それはユダ、イスラエル、エルサレムをちりぢりにした角であると答えた。さらに主は私に4人の鉄鋼を示された。彼は何をするために来るのですかと尋ねると、これらの角は誰も頭を上げるものがないほどにユダヤをちりぢりにしたものである。またこれらの人々はユダヤをちりぢりにするためにユダの地に角を振り上げ、彼らを振り上がらせた国々の角を切り倒すために来るのだと言われた。まあ、先ほど似たような状況ですけど、4本の角、これは黙示録でもそうですけど、角は世界を支配する王国を象徴します。この時代、ね、ユダは小さかったです。弱かったです。やられてた、支配されてた、超マイナーでした。彼らを支配した、彼らに大変な、ね、まあ、目に合わせた多くの王国がいます。神の民は嘆いてます。なんでそうさせてるんだ。なんで悪いやつをやっつけないんだ。と人々は嘆いてます。おそらく、まあ、これはちょっと将来的な予言的な部分もあるんですけど、この4つの王国はバビロニア、メドペルシャ、そしてギリシャ、ローマ。ローマは先々の将来になります。どんなに強い王国でも、角でも、神様の手伝い手は壊す。最終的に滅びる。まあ、今だから歴史を振り返って分かりますけど、当時ギリシャが滅びる、バビロニアが滅びる、ローマが滅びるっていうのは考えられなかったことです。今の我々にとって、日本が滅びる、中国が滅びる、 ね、アメリカ合衆国が滅びる、想像できないんですよ。でもこれが起きたわけです。強い王国はなくなるけど、でもキリストの王国は滅びないんですよ。後々にできる教会ですね。キリストの王国は、まあ、地上では教会です。教会は永遠に不滅です。だから大丈夫です。今は大変だけど大丈夫です。そのうち良くなります。神様が共にいるから大丈夫です。自分の状況がどうあると感じても、最近奇跡が多い、少ない、勝ちが多い、負けが多い、まあどう感じたとしても、神様は共にいます。これはマラキの時にも同じ聖句を読みましたけど、神様に立ち返りなさい。ゼカリア1章、私に立ち返れと万軍の主を得る。そうすれば、私もあなたたちのもとに立ち返る。もしかするとマラキはゼカリアを引用したから同じ言葉を使った可能性があります。非常にシンプルなメッセージです。神様は神様で共にいます。神様は必ず正義を行ってくださいます。でもその中で私たちの役割は神様に立ち返らないといけないです。うまくいかないと感じるときに、周りの人に妬みや劣等感を感じるとき、多くの場合私たちは神様を見捨ててしまいます。世の中的になります。心が、まあそういう意味では、まあ、誘惑に負けます。神様に対して不忠実になります。神様は裏切って固い心になってしまいます。そうなってはいけません。神様が共にいるから大丈夫です。なのでどんな時でも神様に立ち返りましょう。折が良くても悪くても神様と共に歩みましょう。そうすれば必ず神様が勝利を与えてくださいます。はい、最後のポイントは、あなただから大丈夫です。Okay? 最後の幻です。はい、燭台とオリーブの木、ゼカリアの4章の2節から3節を読みたいと思います。ゼカリアの4章。はい、彼は私に何を見ていたのかと尋ねたので、私は答えた。私が見ていたのは、すべてが金でできた燭台で、頭部には容器が置かれていました。その上に7つの灯火皿がつけられており、頭部に置かれている灯火皿には7つの管がついていました。その傍らに2本のオリーブの木があり、1つは容器の右に、1つは左に立っていました。もうちょっと言いましょう。6からのだけ。彼は答えて私に言った。これがゼルバベルに向けられた主の言葉である。武力によらず、権力によらず、ただ我が霊によってと万軍の主は言われる。大いなる山よ、お前は何者か、ゼルバベルの前で平らにされる。彼を、親石を取り出せば、見事と叫びがある。九節、ゼルバベルの手がこの家の元を据えた。彼自身の手がそれを完成するであろう。こうしてあなたは万軍の主が私をあなたたちに使わせられたことを知るようになる。オリーブ木、ね、これがオリーブの木です。そして燭台です。オリーブ木はさっきの、ミルトス木と違って、まあ、こういう木です。結構オリーブ木っていうのは古いです。ね、もう何百年もずっと、あり続ける木です。まあ、パッと見るとさっきのミルトス木のようになんかふさふさしてるわけではないです。ね、なんか色が綺麗とか赤とか紫、そういう木ではないです。でもなんとなく頑丈。なんか土台的にずっといる。で、もう一つオリーブ木の大事な部分は、オリーブの実が取れるわけですね。で、特に昔の方にとって、まあ、食べてたっていうのもあるんですけど、やっぱオリーブ油ですね。やっぱり油っていうものが大切であります。おそらく2本の木。これは当時のね、ゼカリの時代の2人のリーダーシップです。ゼルバベルっていう方が民をまとめていたリーダーシップでした。で、もう一つの霊的なリーダーは、大祭司のヨシュアでした。まあ、人間的なリーダーシップと、そして霊的なリーダーシップの柱のもとに、まあ、神様の国がまとめられています。人間的なリーダーシップは大事ですね。伝道者、ね、学び会リーダー、まあ、責任役員、そういうのは大事です。 でもゼカリアが言ってるのはやっぱり形だけじゃなくてやっぱり霊的な部分、信仰の部分も大事です。やっぱ心が大事です。なので祭司も大切であるということです。この燭台は黙示録に出てくるんですけど、燭台は教会を表します。黙示録だと燭台は、どういうものか簡単に言うと電気です、ね、明るくすることです。分かりやすく言うと神様の民は光です。光です。輝きます。暗い中でも光り輝きます。おそらくこのビジョンの中で神様がゼカリアを通して伝えたいことは、あなたは光です。あなたは光です。あなたは神様の光を灯し、この世の中に希望を与えるものであります。そしてここにゼルバベルに対してね、そのゼルバベル、ね、これも、ああ、多分、訪問者の方、ゼル、聞いたことないなって、okay? 大丈夫です。ほとんどの弟子もわかんないです。Okay? ゼルバベルって一体誰ですか、okay? 誰ですか、okay? Okay? で、このゼルバベルに対して神様が言うのは、武力によらず、権力によらず、それはどうだったらいい、okay? 神様の霊によって、万軍の主は言われる。で、そこで神様が、9節ですね、ゼルバベルの手が、完成することにこだわっています。ゼルバベルはどういう人ですか、先ほど話したようにもともと彼はリーダーシップを持って最初の、補修から戻ってきた人々をまとめていました。でも先ほど話したように一回建設が停止してしまいました。皆さんどう思いました。始めた、頑張った、でも終わってしまった、その状態をリードしているリーダーにインスパイアされますか。もしかしたらインスパイアされないっていうかもしれない。ある見方からすると彼はちょっと失敗した、不十分だった、彼ができなかったのでハガイ、ゼカリアが必要だった。最終的にゼルバベルの、リーダーシップによって完成したけど彼の力は及ばなかった、足りなかった。ゼルバベルはヘブライ書の11章の信仰のヒーローの中に出てないです。彼はとてもマイナーです。私は聞いたことないです。32年間のクリスチャンの中で私の聖書のヒーローはゼルバベルと聞いたことは何もないです。もしかしたら今日から誕生するかもしれないです。おそらく彼には力が足りなかった、勇気が足りなかった、負けてしまった、妥協してしまった、疲れてしまった、諦めてしまった、中途半端でできなかった。でその彼には自分でいいのかと思うことがあるかもしれないです。でもそのゼルバブに対して神様のメッセージは、あなただからできる、あなたでもいいし、あなただからいいというメッセージだと思います。皆さん小さく感じることありませんか。不十分に感じることないですか。皆さんの失敗に恥ずかしさ、屈辱的なこと感じることないでしょうか。多分この部屋だと少なくないと思います。たまにいると思うんですけど、もう自信にあふれすぎてどうしようかわからないという人はそんなに多くないと思います。多くのクリスチャン、正直に生きているとなかなか自信持てない、足りないところばかりだ。私もこの、特に過去15年間、これと戦ってきました。なんで過去15年間、多分最初の15年間は若かったから、自分が取るに足らないってことを気づかないで、なんかやる気と元気で、みたいにやってたかもしれない。で、30代になってちょっと謙虚にさせられて、振り返ったときに、自分とかいろいろ考えるようになりました。いつも戦っています。なんで自分が、自分はできない、自分はこの教会のリーダーシップにふさわしい、僕には力がない、僕には才能がない、僕に信仰が足りない、いつも今でもその思いにいつも駆られます。でもそこで一つ分かったことがあります。自分は自分です。もちろん成長することはできる、でも自分は自分です。もうこれを受け入れるしかないです。自分の嫌なところ、弱いところは嫌で嫌でしょうがないです。でもこれを受け入れるしかないです。もちろん悔い改めるべき、変わるべきなところは祈って必死に変わるべきですけど、でもそれを受け入れた中で神様が選んでくだされば、 僕でもあなたでも、または僕だからこそあなただからこそ大丈夫なんですよ。つまりゼルバベルはですから、どう、ちょっと言い方はですね、天国で怒られちゃうんだね、そんなにマイナーメジャーな存在です、うお、すごい人じゃないと思います。多分関係ないです。やってくれるのはゼルバベルじゃなくて神様だから。彼の力じゃない、彼の能力じゃない、彼のスキルじゃない、彼のカリスマじゃない、神様の力がやってくれるから、ゼルバベルでも何バベルでも何アベルでも誰でもいいんですよ。ちょっと言い方悪くて申し訳ないです。ここにいる一人一人皆さん、いろんな方々がいらっしゃいます。結構表舞台に出る方、目立つ責任がある人、学び会リードする大きなグループリード、そういう方もいらっしゃれば、どっちかというと目立たない方、今すごくなんか調子がいい、そういう方もいれば、普通ある方、いやちょっと何もできてない、目立ってない、いろんな方がいます。ここにいる一人一人みんなに伝えたいことは、あなたは大切です。あなたはこの体の一部です。先ほど木田さんが言ったように、公園に行ってここにいなくても祈れるんですよ。届いてるんですよ。できないことはないんですよ。必ずできることがあります。なので神様の力があるから十分であります。そしてあなたが不十分だと感じても十分であります。その皆さんに改めて覚えてもらいたいなと思います。とクリスチャンはどんなに頑張っても、正直にイエス・キリストの十字架を見つめる限り不十分に感じるはずです。いいんですよ。それでできてない、ダメだ、足りない、当たり前です。神様に比べたら全く及ばない。それでも神様がついてれば大丈夫です。なので、ね、大丈夫です、ね、あなただからできる。あなたがすごいわけじゃない。神様がついてるからあなたでいいんです。またはあなたがいいんです。神様が私をはじめ皆さん何を見出したか分かりません。神様間違った選択したと思うかもしれません。でも間違いないのは、神様はここにいる一人一人を選びました。あなたには特別な役割があって、あなたは神様のメッセンジャーです。なので大丈夫です。ベストを尽くしましょう。それに対してゼカリの8章、神様こう言います、勇気を出せ、恐れてはならない、勇気を出すがよい。この勇気を出せ、英語の聖書 Let your hands be strong のその腕の力を落としてはいけない、頑張れ、いいから、フラフラしちゃいけない、勇気を持とう、恐れるな、大丈夫だからやってみろ。でこの神様からの励まし、ゼカリアのメッセージをずっと続けて、うまくできないながら、失敗しながら、こうなっていく中、何年後神様の大きな技を成し遂げることができました。クリスチャンの成功は、こういうラインじゃないです。クリスチャンの人生はこういう形じゃない。でクリスチャンの人生は上がったり下がったり上がったり下がったり。おそらく勝利と感じるものよりも失敗の方が多いと思います。でも大丈夫です。あなたが不自由でも神様がいるから大丈夫です。これがゼカリアのメッセージです。これで終わっていきたいと思います。神様がいるから大丈夫、すべてを。実はこの、1年後、2年後、5年後、そういうビジョンよりも最終的にイエス・キリストがこの世を支配します。もうすでにイエス・キリストが勝った、その約束があります。神様が共にいるから大丈夫です。あなただから大丈夫です。この秋、教会全体として外向きになろう。人の救いにフォーカスしよう。それに対してみんなで貢献しましょう。みんなで特別礼拝のために頑張っていきましょう。今たくさんの友達が聖書を勉強してましょう。みんなで関わりましょう。神様がいるから大丈夫です、結果がうまくいくな、うまくできるかな、それを心配しないで、自分だったら大丈夫です。神様が必ずついています。大丈夫、すべてはうまく。今日はゼカリアメッセージパート1でした。ありがとうございました。